インがお送りする
何でもかんでも
여러분
안녕하세요
第19回10月3回目の放送となりました。お相手は高橋由紀と
キムケイタと
ソンユジュンです。
10月というと秋本番なんですけれども、うん、日本でいうと、今年は10月の11日ですね。ハッピーマンデーなので10月の11日が体育の日だったんですが、うんうん、はい、韓国は体育の日っていうのはあるんですか？
うん、ありますね。
あ、あるんですか？
はい、
うん、でも興味がないから私ね、あの理由は何ていうか祝日じゃないんですよ。
祝日じゃない、
国民祝日じゃないんですね。赤い日じゃないんですね。
そうだから、
うん、そうなんだ、うん、
ただスポーツはみんな好きですよね。
そうですね、やっぱり運動会とか、うん、この10月、うん、10月に、うん、
やっぱり、
はい、やりますし、
運動会は10月なんですね、うん、
はい、あと、まあ、遠足とか、
う
ん、ね、修学旅行行った
り、そうだね、
そういう楽しいことがいっぱいある月ですね。
そう、
もしかしたら聞いてる方もね、まあ、いろんな運動会行ったり、うん、お子さんの運動会に参加したりとかね、うん、してるかもしれませんからね、
はい、はい、
そう、運動っていうと、うん、2人は運動は得意なタイプ、うん、ケイタ君は、う
ん、もむちゃんだからね。
そう、もむちゃんだから
いやいやいや、
でも分かんないですよ、はい、もむちゃんだからと言ってもね、うん、筋肉はあるけど実は筋肉だけ、
そんな筋肉ないですよ、そう、見たことない、
見たことないから分かんないですよ。いや、
自分で言ったから
言ったことないですよ。私は
鍛えてるイメージがありますよね。
鍛えてる、だって腹筋を150回って言ったらさ、誰でもさ、あ、ボムちゃんなのかと思うじゃない。
そうでもないと、
できないですよ。え、うん、どうですか、はい、スポーツは。
スポーツ、まあ、運動するのは好きでしたね、あの小さい頃から、うん、で小学生の頃は友達とみんな集まって野球、その時は野球、うんうん、で小6ぐらいはサッカーで、中学生の時からずっとバスケで、うん、そのぐらいかな。
7歳まででしたっけ、日本にいたの、はいはい、その時は何かしました？
あ、剣道ちょっとやってたんですけど。
日本っぽい、ま、
はい、日本で、は
い、あ、本当に日本っぽいですね。
幼稚園の時1年ぐらいやってきたかな、
あ、でも剣道似合いそうですね、はい、う
ん、でも今ほとんど覚えて、何も覚えてないです、
あ
剣道のことは。
あ、ね、はい、日本でこう子供の時にやるスポーツと韓国で子供の時にやるスポーツって違うんですかね。
子供の時ですか、まあでもあの球技、あの、うん、ボールを使う、もうスポーツはまあ大体同じで、うん、それなんか伝統的な遊びとかありますよね。あのチェギチャギって言うんです、これ。
あ、名前
なんて
言うんですかね。ないです、ないですね。あのボールみたいに、あのボールリプティングみたいに、
うん、
足でちょっとビニールでこう、うん、こう中に本当に何が入って石とかね、昔はあと小銭とか入って、うん、ゴムで輪ゴムでこうやって、うん、ちょっとあの今要するにあの、
はいはいはい、
なんていうかで簡単で言うと、あのバドミントン、うん、バドミントンの
あ
のの羽みたいに、うん、
たい
それを足でこうやってこう落ちないようにこうやるのチェギチャギって、それ転倒の
よくやってましたね、小学生の。
いや、よくやってた、はい、うん、今はないけどね、やってる人は
やらないかな、やっぱりやらないかな。
あの韓国っていうとサッカーっていうイメージがまあ強いんですけど、今はね野球も日本とね韓国でかなりライバルな感じですが、
サッカーだね、
やっぱりサッカーっていうイメージが強くて、こう日本だと小学校に入るとやっぱり野球、サッカー、うん、まあ、両方ともメジャーですけどね、うん、野球の方がこうメジャー感がより強いような気がするんですが、韓国はどうなんですか、子どもの時。
やっぱりサッカーじゃないですかね。
サッカーだよね。
サッカーは
なんだ、うん、
ボールがあればただ蹴って遊ぶだけでもできるじゃないですか、
うん、誰でもできる。
野球はその道具が必要であったり、
だボールだけあれば、
うん、必要だったりグラブが必要だったり、う
ん、ボールだけあれば何でもあの遊べるし、臨時分分けてすぐあの、ね、競技ができるから、まあサッカーが大好き
な
の、ね、
まあ、11人いなくてもできる、
うん、そうだね、そういうことだね、う
ん、ちなみに孫さんは運動は得意な、うん、
だから今言ったけど、私はあの、まあ、小学生とか、まあ、私あの5歳からずっとボールをやってて、サッカーをやってていて、やったんだけど、まあ、小学生の時はバリボール選手、
バレーボール、
そう、小学3年生バレーボール選手でやって、中学生の時はあのサッカー選手、まあ、準優勝、全国大会で、
全国大会で準優勝、
はい、
高校生の時、
あの中学2年生、2年生の時で、私あのフォワードだったんですよ。
フォワード、まあ、
その時中学生の時身長も179センチだったので
大きい、
だけど私ヘディングが下手だったのね。
あ、
いや違う、
すごく怖いってことですか。
いや違う、ヘディングが下手だったの、うん、単純に。だけど監督はずっとヘディングで知ってほしくて、うんうん、コーナーキックをずっとやってるんだけど、うん、私センタリングをやってるんだけど、うん、私はずっと胸でトラフィングして、 こう普通にこう足で蹴ったので、ね、まあたまたま入ったからよかったけど、監督にはすごい怒られた。
まあでも結果が入ったらいいんじゃないですか。
いやでも、お前ヘディングでやるべきだろとかってすごい怒られたけど、まあでも、まあダメなところをさやってもダメじゃない。だからあの、
できるところを伸ばすっていう。
そう、うん、そうだ、ヘディングが難しい。まあだからボールでやってるものは結構伸びてまして、まあ普通にボールを使う運動は得意ですよ。
あ
の
スポーツがじゃあできたわけですね。
今はできないけどね。
いやいやいや、
できますよ、
ね。やる場所がないから。ね、
そういうできない。物理的にできないってこと。
いやじゃあ日本では場所があんまりない。
確かにないです。
あと人がサッカーは人数が集まらなきゃいけないので、あの心が集まった人たちが一緒に集まってやらなきゃいけないんだけど、みんなさ分解も今腰こうやってってやるでしょ。だからあのみんな疲れた顔してやると大変ですよね。
サラリーマンは大変ですね。
そう、サラリーマン大変ですよ。
あと日本ってあの校内に普通に入れるんですか。入れないですよね、学校校内に。
それ
は、いや、
入らない。
でも韓国って別にあんまり関係ない場所が多いですよ、
ね、多い。
あ、普通に入れちゃう。
入れます
よ、はい、高校じゃなくても、
は
い、
そう、
学校の校庭があったら入っちゃっていいんですか、
うん、入って、
はい、授業やってる時は
ダメ
ですよね。
いや、ダメです、日曜日、
そうです、はい、
で入って、まあ、普通にこうサッカーやったりとかできるんで、はい、まあ、日本は申し込みないといけないから。
そうですよね、
だからできない。だまあちょっとスポーツがやりやすいのはやっぱり韓国語が普通に、まあ、ドラマ見てるように普通にあのどこでもこうボールだけあればすぐ運動ができるから。
よくバスケットとかね、ドラマでしてますからね、
うん、だから車の中にボール入れとくの、
へ、
車トランクに。それいつでもできるように、本当ダンボールにボールだけ入れとけば、うん、あとはいつ何があるか分かんないけど、審査買ったりやったりとかするよ。
うーん、
でこれ本当にドラマのようにその同じ本当、はい、
いつでもドラマと一緒のところ、う
ん、どこからボールが出てきたんだとか、うん、皆さん、うん、あるでしょ。でも普通に車の中トランクの中入れとくよ、みんな。そうでしょ、友達みんなそうでしょ、
っていう、
まあ、私もそうだけど、みんな持ってる、トランクの中に車の。
そうなんですか。
そう、
へ、
野球はできないけど、ボールは、うん、バスケットボールと、
野球もでもこうグラブとボールさえあればキャッチボールはできますよね。
でもフックもちゃんと切りたいし、それはちょっといろいろ大変だから。
ソウさんのこうね、端々から見える形から入る派ですっていうアピールがね。
いや、スポーツはフォームが全て 90% 決まる。
フォーム
だ、フォームと
フォームと、てか要するにその自分のユニフォームも同じ。ユニフォームもスポーンなの。そう、ユニフォームを着ただけで気合が違う。いや相撲取りするなら相撲の形しないと気合入らないって。だから野球をするなら野球の服を着てクラブをしてバットにちょっとこう、はい、あの形をきれいにして自分のサインを入れながらこうやって
サインを入れる。
フォームって重要なんだよ。そのフォームには、まあ自分の形もフォームだけど、ユニフォームもフォームなの。だって同じフォームだから。それがあったら上手くなるはずよ。
ちょっと久しぶりに孫さんの逆が受けましたね。
じゃあ次は？
おかしくて、ユニフォームもフォームの一つだとは思いませんでした。さあでは、最初のコーナーに参りますよ。
はい。はい、
まずはじめは、9月の韓国 K-POP ランキング。はい、では5位から順番にご紹介していきます。第5位はイ・チャンミンとイ・ヒョンのご飯だけはちゃんと食べてたよ。第4位はシスターでカシッゴール。第3位は FT アイランドでアイアイアイ。第2位はフィソンで結婚まで考えた。そして第1位は21のキャントノーボディとなりました。はい、これはモバイル公式サイトホリストーリーによる9月までの韓国での CD の売上ランキングです。今月は4曲が新しくランクインとなりましたね。今日はその4曲を詳しくご紹介したいと思いますが、まずケイタ君、今回ピックアップする歌手はどなたでしょうか。
さあ、そうですね、やっぱり1位に入ってきた2NE1 ですね。
すごい人気だよね、
は
い、
そうですね、まあ、女性4人グループで、うん、あの名前を紹介しますと、リーダーがアルファベットで CL と書いて CL さん、
うん、
で、1991年生まれの19歳で、あのこのチームのリーダーです。
若いよね。19歳でリーダー
なの。そうなんですよね。
っていうことは、うん、はい、もっと下がいるってことですよね。
もっと下もいるんですが、他の2人がですね、実際は本当は年上なんですよね、うん、でも年が まあ真ん中ぐらいの方がリーダーになってます、はい。そしてあのパクポンさん、うん、この方は、1984年生まれの26歳です。
この人名前が可愛いよね。パクポン、ね、ポンテ多分春かな。ポンテ春だから、ね、うん、多分親が春が好きだからパクポンテやったかもしれない、ね、うん、
あ、でも3月24日生まれですから、
だからポンテ、やっぱり春だろう、ね、なるほど、だからポンテ、あの親が。でも本人はどうなんだろう、恥ずかしいかな。
いやでも可愛いと思います。
可愛いよね。
可愛いよ、
うんうんうん、はい、かわいいのかな。ちょっと私あの、あ、ごめんなさい、言ったらいや言ったらダメだと思う。
いいえ、はい。で他の方は、パクサンダラさんですね、うん、1984年生まれの25歳、
パクサンダラ、
はい、あのフィリピンで育ったんですよね、うん、ですから多分そっちの名前じゃないかなと思うんですよ ね、
確かに韓国の方っぽくない名前ですもんね、
う
ん
う
ん、
まあ、見た目はまあ普通に韓国のそういう綺麗な女性なんですけどね、はい。そして最後が、16歳です、この方は。
わお。
1994年生まれのコン・ミンジーさんです、うん、このグループはですね、うん、この曲もそうですが、なんていうのかな、機械音、うん、エレクのそういう機械音が、
う
ん、
あ、
たくさん入ってる、
ね、
よくクラブとかでよく流れそうな、すごいノリノリな、
ね、確かあのビッグバンと、うん、あの同じ事務所だから、はい、そういう色がやっぱり強いんですかね、
う
ん、
そうですね。
確かにこの21っていうのはデビューアルバムというか、まあ、初めてのアルバムになるわけですよね、
うん、そうですね。デビューしてから、まあ、たくさんのシングルアルバムとか、うん、あのすごい人気ある曲たくさんありますよ ね、
うん、
はい、ありまして、それをあの全部まとめて、また新たなあのこの曲 Can't Nobody が入ってきて、この曲が1位になった、
ね、そうですね、
はい。なんか韓国のニュースによると、その週の週間チャートで10位の中に21の曲が6曲ランクインされたと。これすごいことですよね。
リオンは CD シングルをあの発表して、あと最後にまとめるアルバムがあるんですよね、うんうんうんうん、でも韓国は2種類なんですよ。要するにシングルアルバムを発表してアルバムもあるけど、最初からアルバムとして発表することがあるんですよ。不思議でしょ。シングルで発表したアルバムとして、でもそのアルバムって前から歌った歌を入れるんじゃなく、新しい曲でアルバムで出すことがあるんです。これが昔は韓国はそうだったんですよ、
う
ん、
そうですね、
シングルがなかったので、
うん、そうなんです。
そうです、そうです。これ変わったのは1990年代からすごく活発になったんですよ、うん、前はもうなかったんですよ、80年代は。なのでこれはあのアルバムとして出した時に、その曲が良ければ1位から5位まで5曲が全部同じ人になる可能性もあるんです、
うん、あ、ランクインされちゃうわけですね。
そうです、そうです。昔の時代だったら多分そうだったんだよね。そういう感じだったんですね。だから
日本とやっぱ違いますね。日本はシングルチャート、アルバムチャートってありますもんね。
そうそうそう、韓国はもうアルバムチャートだった。だから今最近ディオンをちょっとまあ言い方だけど真似して、韓国もシングルで出して、まあ1曲だけ 出すとか、それが あるんですけど、だからあの今こうさっきユースみたいにアルバムとしてなるときは、あの全く初めての歌が発表されて、うんうんうん、だからそれも本当はアルバムが売れるんです、そっちの方が。全く今までシングル集めたファンがいきなりまとめたってもう、まあ、モテるしみたいな。
あ、そかそか、
まあ、だから新しい曲を少し追加して、あの、まあ、前の曲もあるけど、それで発表したらこ あのアルバムもこう人気があるので、まあ、ついにはうまくできたと思います、はい、
かなり上がりそうな曲ですね、これね。
そうです
ね、
もう上がらざるを得ないっていうくらいの、
まあ、実際に最後にこうライブの映像とか見ますと、最後もう4人がこうすごいジャンプしながら、もう舞台をこうすごい歩いていく、もう走り回ってますもんね。
可愛いよね、
うんうん、
かわいい。
ね、私が結婚してそういう娘がいたら、私も一緒に親として回ったよね。
結婚相手じゃなくて娘の話になっちゃいましたね。結構いろんなものを飛び越えた感じで。
いや、あの私も見ながら、ああいう娘がいたらすごいいいなとはちょっと思ったことがあるから、あのもしそういう親になったら、すごい私も一緒に回ったのになみたいな。
今日なんかスポーツの話からすごいノリがいいですよね。
ちょっと面白いですね、はいはい、ステージパパになりそうですね、うん、さあ、はい、続いていきますか。続いて第2位、フィソンの結婚まで考えた、
はい、
韓国語だとキョロンカジ、千賀ケンソ、
あ、そうだね、はい、キャロン家事千賀決奏、
はい、こちらはどんな曲でしょうか。
これあの題名面白くありませ ん,
んもうもうそう、もう切ないなっていう感じがしますよね、う
ん、あ、曲はね、そんなあの切ないバラードではないですよ。
そうですね、メロディはそんなにな
んだけど、あのヒソンの歌唱力がすごいこう光ってる歌ですね、うん、皆さんあの多分聞いて分かってると思うんですけど、はい、やっぱりヒソン、さすがヒソンみたいな、うん、R&B、あのロック、あとバラード、あとダンス、本当にもう最高レベルですよね、うん、このヒソンがあの10ヶ月ぶりに戻ってキャロン会戦が決勝、切ないですよ、
切ないですよ ね、
もうあの歌詞もね、あの心配しないでもう早く行ってみたいな、早く行ってとかいう感じですね。もし本当に行かなかったら私が行って、うん、あなたを突っ込む前に早く行って、うん、もうそういう感じなんですけど、まあ韓国って私この曲だけじゃなくて最近こういう歌詞の歌多くありません、うん、パンマンチャイモクトラの語彙も同じだけど、あのねカラオケ行ったら男が、あの振られた男が盛り上がりそう、
う
ん、もし私が振られたらこの歌だったら超盛り上がりそう。ケイタ君、はい、振られたらこの曲歌ってみて。
振りました。振られない、その前に恋をしないと。
そうね、そうね、
その前に
始めましょう。
なんか合いそうな声がケイタ君とちょっと似てった。
あ、そうですか。
うん、あの本人は分かってないけどちょっと、あ、皆さん多分想像が深く、ケイタ君どんな声をするんだ。あのね、フィソンと声が高い音とちょっと似てる、高音がすごい似てたので、ってことはケイタ君が歌が上手いってことだよね。
結構無理やりつなげてきましたけど否定はしません。ただ失恋の歌がこう寂しい季節に秋になると増えてくるのかなっていう感じをまあ若干受けましたね。
あ、いいところね、いいところだ、いいところ作った、はい、
そうですね。あの結婚まで考えたっていうことなんですけど、今のこう韓国の結婚する年齢っていうのはどうなんですか、早いんですか。
やっぱり年々高まってますよね。
晩婚化が進んでます、うん、
はい、
つかしない人も多いよね。
本当に、
うん、しない人もすごい多くなったよね。
あ、それ今文化院のスタッフがですね、うん、孫さんに振りました。
今女のちょっと待ってください、すいません、今女の人の話題質問は韓国の女性の結婚は早いですかっていう。でもなんで私女性じゃないから。
でも今実際女性と言わなかった。
そう言ってないです。
韓国は
体温通りにしてください。
そんなね、それでつまんないじゃないですか。
だから韓国は結婚がちょっと遅くなって、女性が昔はよく言われたのは25歳が一番いい年だと言われてていて、男が28歳とかその辺が一番良かった
と。ケイタ君ももう過ぎた。
なんだけど今は本当に遅れていて、男が35もいて女の人32が多いの、うん、これ実際の35、30だから何年遅れてるのね、すごい。これ8年ぐらい遅れてるじゃん。
前今ちょうど僕がその韓国の年にすると31なんですよね、うん、年が、数え方が日本と違って。
ケイタ君は遅れてない、
うん、周りに結婚してる友達1人しかいません。
あ、そうなんですか。
はい、はい、そのぐらいです。
じゃあ結婚式はあんまり行ってないんですね。
行ってないです、行ってないです。
わ、私いっぱい行ってるのに。
私もいっぱい行ってるのに。いっぱい入れてから、もう済んだ。その子供が今結婚してる。友達の子供、ね、友達の子供が結婚してるみたいな。
孫さん、切なすぎます。なんかちょっと今日首絞めてますね、自分で。
いや大丈夫です、切なくないけど、ちょっと暑い。向かいのエアコンが今日効かないな。
面白くなってましたね。
面白いな、今日面白いな。
結婚の年齢はだんだん、まあ、晩婚化が進んでるということなんですね。
はい、そうです、う
ん、さあ続いていきますよ、うん、第3位の FT アイランド、うん、III、うん、サランサランサラン、うん、なんですけれども、こちらはどんな曲でしょうか。
もう FT アイランドはもう日本ですごい人気ありますよね、全国こうライブで回ったりもしましたし、うん、でこのサランサランサランですが、もうこの季節にぴったりじゃないですか。このタイトルからやっぱ愛を歌ってるんですよね。
はい、ただこちらも失恋ソングではないですか、うん、そうです、
失恋ソング、秋だからね。
ちょっとこの歌詞ですごいなんか気に入ったっていうか、この歌詞いいなって思った部分があったので、
ちょっと紹介して
ください。はい、
どっちですか。
日本語で読みましょうかね、うん、心臓が止まる。
僕自分で書かってないでしょ。
聞いてください、
今
聞いて、
少女飲んでるわけの時、
今ちょっと成り切りますから。
あ、分かった。
僕の息が止まる。止まるんですよ。君の男として生まれて 悩みなく愛した、それでいい。僕は心が冷たくて愛を知らなかったけど、本当にありがとう、やっとわかった、こういうのが愛だった人。さよなら。
面白
いですか、
ケイタ君、はい、これ言って面白くってこうクーンとくるの。
いやいやいや、すごい、なんかこの歌詞がなんか良かったんですよ。まあこれ自分があの、うん、日本語に訳したので。
でもさ、最初何だっけ、あ
の、え、心臓が止まる、
心臓が止まる、わかる、心臓が止まる、
だって
カーって言うんだけど、このカーいらなくない、うん、
いや
その韓国人がさ、カーやった時は、はい、あの茶味する飲んで、
いやいやいや、
こうコップをテーブル置いてカーするんだけど、今焼酎飲んでないじゃん。いやい
や、焼酎、これ今のカーは、あ、いいじゃないですかってこう、
あ、そうです、
感情、
あのマネージャーさんがですね、はいはい、お二人とも爆笑でございます。
そうですか、
はい、
大丈夫です。
大丈夫ですかね。、はい、あのもう必死になって笑いをこらえてますけど、
うんうんうん、やっぱりスポーツの秋もありますし、読書の
秋もありますし、なんで前に戻るの。
食欲の秋もありますか、やっぱり、
うん、失恋の秋もありますよ。
そうです、失恋の秋は嫌だな。
恋愛、
あ、失恋の秋はまあ、ま、
これあの韓国語で読むとまた違うんじゃないですか。日本語で読むとなんか
多分ちょっと、はい、まあこれ自分が訳したので、はいはいはい、ちゃんと意味が通じたかどうかは分かりませんが、
通じましたよ、はい、
うんうん、でも
あんなに演技したらさ、通じるよ。
韓国語で読んでください。
ここですか、
はい、もう一度です
か。あそこ、あ、もう一回言って、あそこまで演技したらさ、通じる。
シーシーシ
ー、あ、でも
え、
韓国語で言ってみて。
はい、3、2、1、9。
심장이멈춘다내숨이멎는다네남자로태어나서한없이사랑했었다그걸로됐다난가슴이차가워사랑을몰랐는데정말고마워이제알았다이런게사랑이란건よくないですかこれ。
あーってテレパシーなんだなっていうことが今分かります。
でもね、私今洋国語を知ってるからなんですけど、うん、さっきの日本語がふざけてた、
うん、いや、ふざけてはないです。
韓国語言った時は、韓国語言った時は本気でちょっと演技してた。
やっぱり
感情が違う。
いいですね。
そうです、
日本語言った時はちょっとふざけてたけど、
ふざけてはないですよ。周りが笑いすぎたので、ね、そういう雰囲気になっただけです
よ。カーって言うから
なんかあの、うん、こうするとあの本当になんとかはるみさんのあのこうとかあるよね。似てた。
あ、思い出しましたけど。
思い出した。こう
そこはやめときましょう。
やめとき
ね。
でも面白かったよ本当に。
そうですか。
うん、はい、今の
いやでも
面白さ求め
て。面白いんじゃない。これすごい切なくていい曲なんですよ。
そうですよね。
あ、はい、分かった。この曲は FT アイランドのためにはすごい良かったの。
そう、タイム。FT アイランドが歌ってで、うんうん、いいっていうことを皆さんに分かってほしいですよ ね。
やっぱりこのボーカルの方のそのハスキーな声とこのメロディーがすごくマッチしてて、やっぱり最近あの韓国の K-POP 聞いてみると、うん、あのダンス、うん、ダンス系の曲が多いじゃないですか、
う
ん、この
ノリノリ
系の、
ね、
でもこういうグループが未だにずっとこう続いているのはなんか嬉しいなって個人的には思います。
そうね、う
ん、確かにあのフラワーロックとかもかなりね、日本でも人気がありましたし ね、うんうん、ね、あのFT アイランドっていうとどうしてもあのボーカルのイーホンギさんのこう金髪がイメージだったんですけど、うん、この、はい、この歌ではかなり茶色くて赤みがかった茶色で栗色なこう髪型だったんですよね。でちょっと長めでカールをしてて、これもなんか秋っぽいなって、
うん、そうですね、
思いました。秋だから失恋ですよ。あ、ちょっとおかしいか。ちょっとあの今日はケイタ君の、はい、おい面白いじゃない、ね、感動的な朗読を何度も繰り返して聞いていただきたいなと思います。、
はい、
さあ続いて
最後、声おかしいよ。さっきからはいはいと
分かりました、
はい、はい、私できなくなるよ、はい、隣で、はい、
最後いきますよ、
はい、
最後ですが4位、シスターのカシコール、
うん、
これはこれどういう意味なんですかね。
あの歌詞っていうのは、まあ、日本語で言うとちょっと難しいんですけれども、うん、あの、はい、人の前で本当の自分を見せられなくて、例えば好きな男性の前でご飯をいっぱい食べれないとか、だからご飯わざと残すとか、うんうんうん、映画を一緒に見ててちょっと切ない部分があったら泣くふりをするとか、ちょっとなんかこう自分を作っちゃう。どうしても
どうしても好きな人だから自分じゃない自分がいて、それをいい風に伝えたいから、これはでも あのあくまでもあなたが好きだからやってるんだよって、それを分かってくれっていうあの可愛い歌なんですよ。カーではないけど、あのカーではないけど本当に可愛いカーなんですね。だからあのこのシスターには本当に伝えたくて、K ケイタクみたいにカーって伝わらなくてちゃんと可愛く私は作ってるんだけど、うん、あなたが分かってくれよっていうことですごい可愛い歌でもしかもシータってね最近あのちょっとブームに ね本当に上がってきて、うん、ちょっと楽しみでもあるしあとねリオンでも活躍してほしいなとはちょっと思いました、う
ん、あのこの曲の歌っているその、うん、あのダンスとか見ると多分その歌詞っていう言葉よく分かると思うんです、うん、あのすごいなんかぶりっ子っていうかちょっとなんかこういう可愛い振りわざと大げさにしてるんですが
あ、リオン人もいるよねそういうプリッコってあの、
う
ん、可愛くて、
う
ん
あそうです
ね、プンプンとか昔あったじゃない、はいはい、そういうふうそれ歌詞ね
でも この歌詞は、うん、あなたが好きで自分が嫌われるの嫌だからあなたが好きな理想の女性に演じてるよってなんかそういうそれを分かってほしいっていうそういう曲なんですよね、うん、
しかもあの歌詞でもあるしちゃんとね映画見る怖い映画見る時も怖くないのにキャーとかして、うん、こう可愛い私こんな弱い女性なんだよって言ってでもそのキャーって逆にその音で怖いよねそんないきなりさ隣でギャーしたら怖くない、うん、映画は怖いんじゃなくて隣の人が怖いんだよねその音で、
まあ、そういう場合もあります、
ね、あるよなくない
びっくりする
びっくりするよね若い時あるよね
それ多分私です
迷惑なんだよね違う映画が怖いのにも耐えれてるのに映画で隣からドルビーサラウンドでいきなりギャーって言ったらこっちも怖いのに横も怖い
みたいなあれですよ 5.1 サラウンドみたいな感じで音響の一つとして楽しんでください、
うんうんうん、でも確かにすごい昔の話なんですけど、うん、もう思ったのはあの友達と見てたんですよ普通の女の子の友達、うん、見てて怖い映画だったと思うんですよね、うんうん、で僕は別には怖い映画とか全然平気なので、うん、逆につまんなく見るタイプなんですよね、まあ、好きなんですけど、うんでその子は多分残酷なシーンだったのかな、うん、それであの見れなくてこう袖この T シャツの袖の後ろにこう、はいはいはい、キャッて隠したんですよ
かわいい
でもただの今まで女の子って思ってなくただの友達だったのにちょっと、うん、あこういう面もあるんだって一瞬思ったりもしましたね
おー、
はい、
いいことですね
ここは怖いですよ
ねそこでですか
ここなんかこう爽やかなちょっと愛が始まりそうなどういう
そうですよだから愛が始まるかいいなと思って
それいいな
うちの番組のこう音をあの交換を公式交換でしましょう
ありがとうございます
もうチャミスないけどクーっていいな、う
ん、あこれやりませんか未だに引っ張っていますか
いや引っ張ってないよ普通に出る、
はいうんうん、なんかいいもの見たらこれ素晴らしい作品だなと
かおーとか言わないおーとか
おやじかって突っ込みたくなりました今
そろそろそういう年齢になっていく
そろそろそんなこと言ったら目の前にいる孫さんに失礼じゃないですか
孫さんはいつも若くこう生きている方なのでこう爽やかなこのワイシャツの色見てください、まあ、
黄色ですよね
黄色というか
レモンイエローみたいな、
ね、レモンっていうか私は真っ黒ですけどね今日は
まあ次行きましょうかお祭りが始まりましたので次に行っていいですか
むしむし、
はいはい、ということで今週のランキングおさらいしますと、うんはい、第5位はイーチャンミーイーヒョンのご飯だけはちゃんと食べてたよ
私この曲大好きなのよ
シスターで、カーシッガール、
はい、
第3位は FT アイランドでアイアイアイ第2位はピソンで結婚まで考えた第1位はゼニーワンのキャントノーボディとなりました
で優勝曲は、はい、あのケイタ君のでした
そうですね面白かったです
はい、
はい、ということで以上9月の韓国 K-POP ランキングのコーナーでしたさあ続いては孫さんが紹介する必見じゃないな必聴ですよ、うん、おしゃれ情報のコーナーです
はい
さあ今日は
まあ女性の方はあの服にすごいファッションに関心があるんですけど、はい、皆さんを知ってる方は知ってるんですけれども韓国は革製品あと毛皮がものすごい安くて品質がいいんですよ、うん、で品質が良くなったのはあの、まあ、やっぱりソウルオリンピック以降にすごい品質も良くなって今あの定番で売ってる場所は2カ所ありますよね、まあ、ケイタ君1カ所言ってください
東大門
東大門って言うんだよね
あ東大門、
うん、あと、
まあ、イテワン、
ね、そう正解です、うん、で、まあ、ケイタ君は全部言ってくれたらカーですけどあの東大門とイテワンですね、うん
はい、
で昔はイテワンの方が日本語の対応ができたんですよ
あそうですね
東大門は冬のソナタの以降に あの日本の観光客がすごい東大門、要するに東大門に訪れて、店員さんが日本語対応ができるようになったけど、その前はイテウォン市が英語と日本語対応ができなかったので、昔韓国にあの行った皆さんは未だにイテウォン の、 あの常連客として行くんですよね。そうですね。だからどこが安いかというと、じゃあ問題、
安い、
うん、イテウォンと東大門、
イメージ的には東大門、東大門が安いイメージがあるんですが、この質問があった裏を考えるとイテウォンが安いのかな。
裏を言うんだ。
私は今日は裏で行きたくないんです。まあ、もちろん安いのは東大門です。
読みすぎ
読みすぎです。まあ、当たり前の今今日問題したんですけど、東大門の方が安いですね。でイテウォンの方が昔よりちょっと洒落てるんです。あ、昔は革製品だけで言ったも、ちょっとなんていうかな、安いだけでファッションセンスはそこまでなかったんですよ。でも今はすごいデザインも良くなって、さらに、まあ、あの行って大田で作ったりとかもするんですけれども、
ゲストで来てくださった岡尾浩二郎さんも言ってましたよね、
はい、う
ん、
そう
大田で、
大田でちょっとデザインまで入れて作ることもできます、うん、なんですけど、どこまで安いのかというと、まあ、本当に革製でジャケットだけで行った時に、もう、まあ、ピンキリですけど、革製だと1万円で普通に買えます、
ね、
1万円で買えるのが革ジャケットなんですよ。で毛皮も普通に2万5000円で買える。
毛皮が？
そうです、うんうん、そのぐらい安いんですよ。ただ高いものは高いんですけど、だから皆さん、あのジャケット、おしゃれなジャケットを、あのもっと安ければ5000円もあります、正直。
それ本物の革です
ね。本物の革で、多分旧革ですね、
うん、
で羊になると柔らかいので、うんうん、ちょっと旧革より、あの牛の革より、ちょっと旧革よりちょっと高い目ですね。だから、あの皆さん、あのジャケットが欲しい方とか、あと革ズボン、
はいはい、
あの同じの人、あと
革、ね、
あと革のミニスカートとか流行ってるじゃないですか、最近、あの創業時代もこう可愛いミニスカートだけど、ただ冬になるとやっぱり革 の、 あのスカートとか買うときは、あの韓国で、あのもし旅行に行ったときに1回だけでも行ってください。ただ一点は少し高めですよっていうことと、あの種類が多いのでファッションのアイテムが多いんですけど、その面は高いんですよっていうことと、本当に安いものを望んでいたらは、あの東大門、東大門に行ってくださいっていうことです。
なんか友達から聞いた話なんですけど、この前その韓国に行って、まあ、東大門で、うん、あのオーダーメイドで3万円で作ってきたらしいですよ、
う
ん、
オーダーメイド
で、どっち、
あのジャケット、革のジャケット、
革のジャケットね、
羊の、
男の、あ、そう
でした。
そう、ただ安いでしょ、うん、羊の、で羊だとやっぱり柔らかいんですね、すごいいいですよ、私も欲しいなと思ったけど、
うんうん、
ね、
あ、私のサイズ測ってお二人にお配りしましょうか。
次は何でしたっけ、
あれ、
ケイタの
韓国語、
ここじゃあ、
はい、行くんですか、もう次に、
はい、
じゃあサイズを後でお渡ししますね、はい、ということで、今日は革製品をですね、
はい、
ご紹介してもらいました。さあ続いてはケイタのハングル講座のコーナーです。今日教えてくれるのは何でしょうか。
今日はですね、まあ、実際この言葉、うん、まあ、教えても使うことはないかもしれませんが、ちょっとあえて面白かったので紹介してみたいと思います、はい、うん、ポカチュンです。
ポカチュン、
まあ、これ発音するのもすごい難しいですし、多分孫さんも聞いたことない。
ないですね、初めて。
はい、いろいろ調べてるうちに、うん、なんかこれがインターネットでいっぱい書いてあったんですよね。あ、
ということは若者言葉ですね。
出す、僕も
出す、出す、出す、
僕も初めて見たので、なんだろうって調べてみたら、インターネット普及でもともとある言葉を縮めてるんですよね。で、これは、バスカード充電、バスカード、これはまあ交通カード、あの交通の時に使うあのカードのことで、
はいはい、
まあ、チュンジョンっていうのはあの充電っていう意味で、これはチャージする時を韓国ではチュンジョン、
うん、
充電っていう言葉を使うんですよね、うん、で、なぜこういう言葉最近本当に多いんですよね、なんか言葉を縮める、
それ理由は何ですか、こう縮め
た、やっぱりインターネット普及ですから、うん、インターネットで早く書き込みしたいのと、
うん、早く書き込みしたいことと、
は
い、
それが僕はそう思ってたんですよね、うん、でも専門家とかによると、うんうん、あの韓国は携帯のメール、
携帯のメール、
はい、あのやっぱり中学生とか最近小学生もよく使うじゃないですか、
うん、
でメールのやり取りの時に韓国はあの SMS ってあの 短いメール、
短いメールね
がちょっと安いんですよね、長いメールに比べると。
まあそうね、
ですからやっぱりそういう若い学生さんたちはなるべく携帯料金とか安くしたいじゃないですか、うん、でも友達と話をするときに、うん、たくさんの内容を使いたいから、うん、自分たちで分かる言葉で略して略してっていうのがなんかそういう一つの文化みたいになってきてるんですね。
あの今ケイト君が言ったのから言うんですけど、日本と韓国と違うのは、日本って長いメールとか結構あの正確にメールを伝えることで、メール1回送ったら1回返ってくる、あと1回送ってじゃあねでバイバイって言って、だって4回で終わるかな気が、私だけかもしれないけどそのぐらいでちょっと短いかというと、韓国だと完全にコミュニケーションなの、チャートなの、今何やってるのって言ったら、やりました、うん、で本当に会話で何回もこう見れるんだよね、チャートみたいな感じで、で韓国それが基本なんですね、メールのやり取りの。
最近長いやり取り、スマートフォンっていうその携帯種類の、うん、まあ、ある特徴っていうかそういう、うん、
そうね、
役になってきたんですよね、うん、
だからこのことのケイタ君が今日言った、うん、何でしたっけ、
ポカチュン、
そうポ
カチュン、
そうこういう言葉もあのこれからでもどんどん多くなるんじゃないかっていう、うん、
そうですね。まあ、でもやっぱり親とかあの学校の先生とかは若い世代がこういう言葉を使うのはあんまり良くないっていう自然も確かあるんですよね。でもあのこれも専門家によりますと、あの同世代の集団での
ニュース番組みたいですね、専門家によって、はい、
自分の意見じゃない、専門家によりますと、同世代の集団での一体感があの形成される時期の一時的な流行文化なので、そんなに心配しなくてもいいよって言ってました、
うん、いや私ケイタ君が専門家だと思ったなのにまださらに専門家がいるんですね、
はい、今のケイタ君面白いです
ね、
まさかの専門家の話、はい、2本立てでございました。
はい、
はいはい、これどうやって使うんですか、バスカードチャージしたとかって使うんですか。
例えばなんか友達同士でメールして、どこど今からどっか行くのって言ったら、ポカチュン払うかいこや、うん、でバスカード充電しに行くよとか。ああ
そうだね、うん、長いからね、うん、バスカードチュン
って、ね、そうですね、ポカチュン払うかいこやだったら、まあ、やるよっていう意味だから、うんうん、バスカード充電するよって、
うん、そうね、
略す言葉が多くなってるんですね。
日本も多いよね、
まあ、日本も
多いよ、多い
かなり、ネット社会ですね。
日本から韓国に入ってきたんじゃないかなと私は思うんですけど、
それも専門家によると
隣です。これは私の意見です。これは私の 100% の意見です。
ソウ、はい、さんちょっと今日面白かった。ソウさん今日ちょっといい感じです、
ね、今まで見たことないソウさんの表情を今日見ました。
これは私本来の私なんですけど、
かなり水を得た魚のようでございます。いちょっと楽しいソウさんが久しぶりに見られました。はい、はい、ということで今日教えてくれたのは、うん、モッカチュンですね。
はい、
はい、ということで以上ケイタのハングル講座のコーナーでした。最後に韓国文化院からのお知らせを一つご紹介します。いよいよ今週末になりました、コリアンシネマウィーク2010、今週の土曜日23日土曜日と24日日曜日に東京新宿にあります新宿ミラノワンで開催されます。日本未公開の新作の韓国映画が5作品一挙同時にですね、まあ、上映されるわけなんですよね、うん、作品なんですけれども、ハーモニーベストセラー食客2執行者私のチンピラのような恋人、こちらの5作品となっています。
これ絶対面白いから行った方がいいと思いますよね、うん、私だったらこれチャンスだと思いますよ、
うん、
ハーモニーあの映画一つだけおすすめするのはあれなんですけど、ハーモニーは皆さんぜひぜひぜひもう間違いない映画です。
はい、うん、チケットも普通にこう映画館で見るよりもだいぶ、うん、まあ、お安くなっているので、
かなり安いですよね、
うん、はい、まあ、韓国価格という感じですよね、
う
ん
う
ん、はい、になっているので、詳しくは韓国文化院のホームページご覧くださいね。はい、はい、ということで
今日は
エンディングの時間となりました。
今日はいろいろありましたよ。
今日はいろいろありました。
キャーもあるし専門家によるともあるし
面白かったですね。はい、今週は9月の韓国 K-POP ランキング、韓国の最新おしゃれ情報、うん、こちらは、革の製品を紹介してもらいました、うん、そしてケイタの、ハングル講座、こち今日は何でしたっけ。
ポカチュン
です。ダスもあったね。
はい、
ダスです。
はい、ご紹介していきましたが、はい、来週10月の最終週は韓国の最新映画ランキング、はい、そして、はい、 2人の韓国おすすめ旅行のコーナーもあります、
はいはいね、2人のおすすめ旅行ですか、
はい、
まあまあ隔週で、
隔週ですね、ただ来週は、はい、
どちらですか、まあ、どちらかの
どちらかのおすすめ旅
行、はいはいはい、紹介していきますよ。もちろんケータのハングル講座もあります。さて番組では皆さんからのメールお待ちしています。今日の孫さんは面白かったよとか今日のケータ君は一味違ったねとかいろんな感想をお待ちしています。またケータ君に教えてほしい韓国語やピックアップしてほしい俳優や歌手、またこんな特集をしてほしいなど皆さんからの感想ご意見お待ちしています。メールは韓国文化院のホームページから送ることができます。本当にお気軽にお送りくださいね。ということで来週もお楽しみに。それでは皆さん、
アンニョンゲセヨ。
다시 돌아갈 수 없는 우리 사이